ですね、人間に伝えかけるといつもねイコール都合が、
うん、そうです。
それはね、もう親であってもね、養母であっても誰であっても私がかけた期待よりはその答え方が本当小さかったり全然正反対だったりすることですので、今先ほどおっしゃった通り人間ではなく、ね、いつでも私に裏切ることなく、ね、答えてくださる、時には私が理解できなくて不服できるような形に私を追い込む時もあるけど、後に見るとそれがパーフェクトなんですよ。だからイエス様にいつも主よ、イエスよ、こう私どうすればいいんですか、あの、ね、尊い言葉いらないんです。イエス様これどうすればいいんですか、こいつ付き合っていいものでしょうか、ちゃんと直後でその言葉の数をたくさん増やしていってください。そうするとね、すごく人生いろんなことがね楽しくなるし、いろんなね今まで感じなかったところはもう感じるようになるし、でいい悪いが分かるようになって人生健やかになります。主の御名で祝福します。ありが
とうございます。一番最近の夫婦関係は回復し、
アーメン。
よく目覚まれる子に。
ですね、家庭は天国の母系であり一心同体ということで、夫婦というのはですね、産んでくれた親とも共有できない感情をね、共有できるそういう存在として私たちに与えられていますから、家庭の中の回復の一番ね、キーワードとして夫婦関係です。でそれが回復できるともういろんなことがスムーズになっていくんですね。夫婦関係が回復できるとどうなるかって、この旦那さんが外にいて戦をするというのは投げ知らずに、で夫婦関係が回復できてなくて、いつも、ね、こう歯が丈夫な奥さんからね、神々神々されてる、ね、男の人っていうのは外に出てね、競争世界じゃないですか。競争世界において神々神々されてるから心に平安がないんですね。平安がないイコール正しい判断力がということによって、人と 競争するときにいつも負けてしまう。だから自分自身が幸せになりたいと思うんだったら腹くぐって夫と平和に暮らしてください。それがおりっ子ですよ。ではよろしくね。
私は家族が全員クリスチャンになってしまったっていうことがあるのに、自分に関して言うと本当に孤独で亡くなります。
あ、
いつもいつもいつも神様がいてくださって、どんな時も本当に私と共にいてくださって、そう寂しくなくなります。
ありがとうございます。はい、主よ感謝です。神様のおじいちゃん。どうぞどうぞ。
私は若い時は神様は信じてないし、いるもんだと思ってなかったで、神様に背いて全く逆の方向に好きなことをして毎日過ごしましたけど、それで自分は幸せだと思ってたんですが、ある日突然、試練が与えられました。なぜか結局それが福の元だったんですけど、試練が与えられて、その時に神様をすることがなったんですけど、自分が神様いないって自分で言いながら神様をなんか求めちゃって、その時神様が自分の中に入ってたのを感じたんですね。
アーメン。
それでイエスも信じる信仰に座りました。
アーメン。ハレルヤ。
おかげで自分だけじゃなくて家族もみんな、
ハレルヤ。はい、どうぞ。
癒されました。
アーメン、ハレルヤ。
先日、子供キャンプの講師に行ったんですけれども、 っと慣れない仕事で、うん、あの腕がすごいしびれて、ああもう明日の放置はできないなって思っていたんですけれども、うん、あのさっきの長地の女だった女、あのその貧困によって癒してくださいと祈りました。そしたら本当に今日の朝全然痛くな
って、ありが
とうございます。はい、白会社ですね。どうぞ。
私は新潟へ来てからずっとすごく不幸だなと思ったなぜか周りがね、各国とすごく状況が違うから、私たちの基準の幸せとうちの人の幸せって全く違うものなんですよ。その間にたまにプシュンと落ちた種みたいに、ね、なって孤立なんですよ。言えない。それをもう中南でしながら、子供を育ちながら、まあ、恵まれたところで生まれて恵まれたなと思うけど、やっぱり孤独なんですよ。だから今、子供がいて、18なんですけど、上が。今は、すごく感謝するのが、子供がね、その中でも、すごくね、もう、私はそんな育ちはできません。やっぱり主がね、
育ててくださった。
愛されて、ね、社会的に、霊的に、一体的に、全部揃って、子供を本当、そう、もう成長させてくださったのね。私は全くそんなのはできないんですよ。今は子供から私が習う方になったんです。それが一番感謝で、それと前は感謝の心が、これはやりまんって、なんですよ。でこっちへ住みながら、あ、これはもう感謝の心で、心から分かるのね、感じることができたこと、物事は前よりは豊かじゃないかもしれないけど、その大事なこうなんか幸せの味を分かる
ように、
いつも教えてくださる、もう全てを捉えて私はここに住ましたのね。それを分かるようになるから、すごく愛されてるな、私もそれを分かって感謝しました
。アーメン、ハレルヤ。ですね、教会で働き人を選ぶときですね、その基準として、その子供が健やかであるかどうかっていうのが聖書には書いてあります。だから私たちの生き様の一環として証を立てるかどうかっていうのは子供にものすごくかかっているんですね。だから私たちも神様の子供として本当にね、もう模範的じゃない時がただただあって、恥ずかしい時たくさんあるじゃないですか。いやー、これで私もう本当に主に悪いことしたわ、奉仕もできないくてして、かえって教会に迷惑かけるようなことばっかりして、ああごめんなさいっていう時がただただあるんですけれど、それでも私たちは愛されているっていうことと、できるだけね、私たちの生き様が本当に信仰、希望、愛においての生き様となって、そして私を見習えって言って一晩を言いましたよね。私はキリストを見習いました、あなた方は私を見習ってくださいということを言いましたよね。この一晩の告白までは私たちが至らないとしても、本当にここはお母さん見習った方がいいんじゃないって一個二個ぐらい言えるようなね、私たちでありたいと思いますね。本当に主が守ってくださってありがとうございます。
クリスになって6年、ここに来た時は一番最初の生徒みたいんですよ。で今、自分が一番75歳。皆さん、兄弟たちは、姉妹たちは、何やお父さん、何にも許せたとね、言われて言ってたんですけど、最近はね、そうですね、もう6人あるから、そろそろ僕も本当にこの人を、クロリチャペクを愛さなきゃダメだな、みたいな、感じはしています。また、牧師が僕のところに来て、今日出席してくださるようにしてるんですね。その時に僕自分は朝ね、もう毎朝、今自分の礼拝してるんです、個人では。でその礼拝終わってから自分の反省みたいなのね、書いてたんですよ。でちょうどスタートを僕しちゃって、出席しなさいよ、その時 あ帰ってから、あ、わかればよかったなと思って、
うん、
いたんだけど、
うん、
まあ、今もうちにそのプリントあるっていうのも、
うんうん、
まあ、そこら辺まで少しなんか成長したなっていう気もして、うん、まあ、ありがとうございました。ありがとうございます。
アーメン、ハレルヤ。ですね、この世は旅の道、我は旅人。私の帰るべきところは、私の帰るべき我が家は天にあります。そして自分の帰るべき我が家をね、せっかく選ばれて、お父なり兄弟姉妹なりが心をかけて、それで教会に導いているときに、本当にね、素直に従って、それで教会で兄弟姉妹に愛されるね、そういう一人として、主に愛される一人として、これからの予定を幸せに暮らしてほしいと思います。だから素直が一番です。わからないときは、ね、わかる人の導きを受けて素直に生きること。これがね、御利益の最大な一つであることを私は知ります。よろしく。多すぎてね。
一番最初に本当に神様が私に紹介してくださっているのは、この出発礼拝の時にエペソ書を通して語られた言葉を通してエペソ書を読み直したんですね、うん、そしたら本当に自分の姿、二章の三節って言うんですけど、自分の姿を本当に自分の姿を自分の思いのままに生きてるっていう姿を見せてくれたんですね。そのことを通して本当に教会にこうつながる、本当に出席するように変えられたんですね。それそのことを通して私も本当に主人をこう受け止めることができないっていうか、憎しみを持つっていうか、許せない心でこういたんですけれども、本当にその主人に対して本当に牧師の前で教会の中で許すっていうことが私が本当に発することじゃないんですけど、そんな一言もそういう思いもないんですけれども、許すっていうことを出した瞬間にその憎しみっていうか許せない心っていうか、それが本当にもう本当になくなった。主は本当にこう癒してくださった、解放してくださった、その経験を許してくださった。私の思いだけで神様が働いてくださるということを経験させていただきました。
今ね、聞いててね、一つの言葉をしたのは、信仰は聞こうとも、聞こうとはイエス・キリストについてです、ね、聞いた言葉を心で信じて口で告白して救いを得たということなんです。私たちはこのリズムが本当にね、1まではできて、ある人は2まではできて、口で告白するこの3回までは至らないのがほとんどなんです。だから長年1でとどまって行ったり来たりしたり、見に行ってから1に戻ったりっていうことの繰り返しがずっとあったと思うんですけれど、それでも主の御名をずっと読んでいたから、ね、主はある時にその一気にその3握って口に告白する、そのことによって救いに至る、今の心の重荷が降りるようしてくださって、この主のサイクルがピタッと放ったということなんですね。主に感謝してください
。私は本当に人がなかったので貧乏で昼が本当に大事なくっていたんですけれど、今のような人を自分の心の奥底に向かんでさせて、10時間前で告白したときにその人が見えたんですね。それを全部許しますって言ったときに、小林さんじゃないですけど、人を憎むとかどうしようとかっていうのが一切なくなったんですね。で、それはイエスさんが信じるとか死ぬとかってもうそういう問題じゃなくったんですけれど、そこに来たとき初めて、あ、神様にいらっしゃるんだっていうのを本当に佐藤さんのおかげで知ることができましたし、今はね、何よりもやっぱり平安ですよね。お金があろうがなかろうが、あ、今日500円あるからいいや、明日はもうじゃあ、うん、明日どうなるから、明日もいいわっていう感じで、
本当にね、
あの100円あればいつか、うん、そんな感じですね、うん、今お金にこう縛られることもないし、うん、人がどうのこうの言ったって、うん、どうぞどうぞみたいな、
はい、うん、
本当にそれは本当に平安、うん、まずはその平安と、うん、悔い改めて言って人を許すっていうか、うん、憎しみが自分の中にそんなにあったのかっていう思いのやらない方もね、うん、まあ、それに気づかせていただいて平安になったっていうのはやっぱり感じのおかげでしたね。
アーメン。まあ、主よハレルヤ、お願いいたします。明日のことは明日が心配してくれます。言葉は立派なんですけど、私たち信仰が全然それについていかなくてね、明日のことのところか1年後の10年後のことももう心配しちゃってね、それで弾いてしまって、あれやこれじゃ年金で足りないやとかね、そういうことばっかりしてるのが私たちの姿かと思います。でもね、お金がたくさんあるって私たちが平和に暮らせるかって言ったら全然そうじゃなくて、お金がたくさんあるやつはね、あるやつでね、大きなね悩みあるので、一つ皆さんに聞きたいんだけど、金がたくさんあって、あと1日3時間しか寝れなくて、ご飯が家族と一緒に食べれなくて、所長さんが作ってくれるその弁当を行き帰りの会社のね、行き帰りのその車の中で住む、あの食べるとするならば、皆さんその生活したいですか？したいですか？
嫌です。
私ね、絶対嫌です。絶対嫌です。これ誰のことか分かりますか？ね、プリンス、ね、系列の堤さんのことです。私、彼のことを呪われた人生って言います。あらゆるところで。一日3時間だよ。所長さんが作った弁当を会社に行く間に食わなきゃいけないんだよ。そんな仕事にね、奴隷になっちゃって、人間の奴隷でもなく仕事の奴隷になってね、生きるって、こんな呪われた人生ないです。だからそれだったらね、わずかなパンでね、感謝して生きるのがもう全然いい。だから私はいつもね、ああお金があってもああいう人生生きては絶対いけないと思いました。イエス様ですね、今皆さんが一人一人今イエス様に会って、皆さんがいただいたそのね、イエス様からの恵みをみんなそれぞれ天と地とその下に置いて、誰のね前でも言えることとして皆さんが今信仰の告白しました。この信仰の告白というのはね、本当に主が喜ぶ。そしてこの信仰の告白を一番嫌うものは誰か、悪魔だったんですよ。今ね、悪魔サタンがね、って激しりしてる。あいつらの信仰まだ一段と大きくなってった。それも単体で。ね、だから皆さんはね、今ね、一人一人があの世に置いて、天使たちに置いて、ね、悪魔サタンの、ね、闇に置いて、それぞれ結構有名人になってますよ。なぜかというと、この日本においてね、自分がイエス様を信じて受けた恩恵をね、明かしできないクリスチャンがどれだけ多いか。で恩恵すらもわからないでね、もうただ単にもうぼーっとして生きてるクリスチャンがどれだけ多いか。この新潟の地において、この小さな教会において、皆さん一人一人が選ばれてここに置いて、天と地とその下に置いて、誰も逆らうことができないイエス・キリストによってあだなわれた命が、それによって受けた恩恵を天と地において、その下において、天使たちの上でも誰の前でもね、みんな今告白しましたよ。だからこれだけの人がこれだけの告白したっていうことが、この日本に今ない。この時間この主にあってこの告白証を立てたのは、この教会だけのことです。日本中どこを見てもこの時間このことはありません。主に感謝したいと思います。皆様はね、不思議な商売人なの、教えてあげよう。なんで不思議な商売人かって言ったらね、イエス様はね、変な商売する人なの。打たれた鞭によって病気を買ってくださる方なんです、ね、そして自分の富を持って貧乏を買ってくださる方なんです。もう一つ、自分の命を持って死を買ってくださる方なんです。 まりにも莫大すぎちゃって、こんな私にそんなことやってくれるかいないと思うかもしれないけど、信じても信じなくても主はそうなの。信じても信じなくてもイエス様は富を持って貧乏を買ってくださったことね。自分の命を持って私たちの死を買ってくださった方、打たれた鞭によって私たちの病気を買ってくださった方なんです。今なぜ私がこのことを言うかというと、この3つは私たちの人生においてね、嫌でもいつもついて回るの。貧乏、病気、死、うぎゃって生まれた人間でこれを通らないやつは誰もいない。ですけれど、人間が抱えているこのね、人間が抱えていながら一応解決できないこと、これを解決してくださるために妙な方になってこの地上に来てくださいました。だから皆さんのお金がない時にね、何をするかと、イエス様、あなたはこの宇宙全体のあなたが持っている富を持って私のこの貧乏を買ってくださって感謝いたします。それをね、信じられない。一番最初は限りなくそれを告白するんです。限りなく告白する。そうすると告白したことによって信仰が来ます。信仰が来れば実体が来ます。信仰は望むことの実体だから、信じられないと思ってもずっとずっとずっとずっと告白するので、ある時にはっ、そうだって喜びが来る時がある。その時はね、もう答えられた時なのね。だから具合が悪い時はあなたの打たれた鞭によって私が癒されたと信じます。あなたがあなたの打たれた鞭によって私のこの悪いところを勝ってくださったんですね。信仰の告白、これによって主の力をね、私たちのものにする。先ほどうちの教会では働き人パスタって言ってるんですけど、言ったでしょ、多くの君主がいてイエス様を見物にしていた。触った人もその中にはたくさんいた。触れた人もたくさんいた。見ようとして目をね、大きくして見た人もたくさんいた。でもその中にあって、イエス様と出会って自分の望みを叶えた人は一人しかいない。何なんですか？信じたから。彼に会って彼の衣に触れさえすれば私は治る、ね、信じたからなんです。で、なんで、ね、一回しか会ってないのに彼女は会ってすぐ治ったか。会う前に彼女は繰り返し繰り返し、このさえ、この方さえ会えば触れれば私は癒される。一番最初はあの人に会ったら癒されるかもしれない、会ってくれるんだろうか、不正な女だから追い出されるかもしれない、さまざまな思いをしたと思います。でも癒されたいっていう一心ね、それが全てのいらん思いを全部排除して、あと残ったのはイエス様に会いたい、癒されたい、でも直接会えないかもしれない、そっと言って触っただけでも癒されるかもって。なぜ？死んだ人も癒してくださった方だから。そしたら彼女は自分が持っていた信仰をそのまんま報われたわけなんですよね。だからイエス様は自分が彼女を癒そうとするね、イエス様の意思がなくても、彼女がイエス様に癒されたいという意思があった時にね、それに応答するのはイエス様の命であり癒しであり、またね、祝福でもあるということなんですね。だからイエス様が気があるかないかも、そんなもんほっと、私が気があればいい、私が気があればいい、イエス様気があってもなくてももういいや、別に私はあなたに気があるよ。それでイエス様の中にあるものを引き出してもらう、ね、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったという言葉が、この信仰に私たちが立った時に私たちのものになることを私は信じます。で、最後にですね、佐藤先生、ヨハネの黙示録22、22章のですね、 奈良から。
いいよ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を固く守る者は幸いである。これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。また彼は私に言った。この書の預言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。
まずそこまでですね。7節を見ると、もう主が来る。で、私が来る前にこの本に書かれている予言の御言葉を守り行う者が幸いであるということなんですけど、皆さんはここに言っている守り行うということの意味合いということをと思いますか。ですね、聖書の御言葉は創世記の1章1節からヨハネの黙示録の最後まで全部イエス・キリストを明かすために書いてある。それで簡単に言いますと、イエス・キリストがこの地上に来られたことは私たちを救い出し、神の家の一人とし、天国に入れ、そして神の家族として私たちを生き出すためにイエス様はこの地上に来てくださいました。だからイエス様がこの本に書いている予言の御言葉をね、簡単に分けると、私を信じて天国に行って神の家の一人になりなさいということなんです。私を信じないで地獄に行って永遠に消えない火の中で焼かれて生きなさい、どっちかを選びなさいということなんです。幸い皆さんは信じてね、救われて天国に行って神の家の一人となって生きるべくして今日選ばれて救われてここにいることを主にあって本当に感謝したいと思います。キリストが私たちに来てくださった理由は、これだけの分厚い本の中に簡単に説明しなさいって言うならば、命と許しを与えて、ね、失われた園を回復させ、神が望んでいる神の家族の一人として私たちを招き入れ、神と永遠に生きる命を授けてくださるためにキリストは私たちに来てくださいました。このキリストがですね、何を言っているか11節読んでください。
不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさい。
次、
見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。私はアルファである、オメガである。
アメン。
最初であり最後であり、初めであり終わりである。
アメン。主ハレルヤ。そうです、主はですね、限りなく私たちを救ってくださる方なんですけれど、主がほっときなさいっていう時代に私たちが今差し掛かって生きている。だから今ね、もう本当に主の時が近づいているから、人構わないで自分の信仰をね、守るのにも必死になって生きなければならないほどの時代に私たちは生きているかもしれない。だから伝道ができない時が来ます。皆さんの家族の中でまだ救われていない方ね、不正なものを不正なままほっとけ、この御言葉はその人に値しないように。皆さん、まず一番近い隣人である家族の救いのために祈ってください。本当にこれはね、今私たちがしなければならないことなんですね。ほっとけって言われた時は、もう私たちがもう泣いてもわめいても、その命はびくともしなく地獄に落ちてしまう。だからそういう時期に差し掛かっているというね、この差し迫ったそういうね 思いの中に皆さんが本当に立ってほしいと思います。皆さんが礼と誠を尽くしてキリストの命にこの家族を預かることを願って、主に願い、父に願い、聖霊に願い、御言葉を握りしめて祈るならば、必ず家族の救いは完成します。必ず完成します。主が今皆さんに言っているのは、もう私があなた方を報いてあげるそのね、時がもう近づいているよということだから、今までね、もう本当にね、行ったり来たりしてて、もうね、来たり来なかったりして、それで信仰生活していたとしても、今週からは絶対しないでください。何を重んじていくか。今日イエス様来たらどうしようと思いながら、最低でもね、天国にはちゃんと行けるように、主日は守ってください。それが皆さんに私がお願いしたい、そういうことであります。イエス様はアルファ、オメガ、初めであり、まだ後であるということを書いてあるんですね。だから、この全能なる方に皆さんのすべての願い事と思いを預けてください。そして、その方に本当に信じてついていくことを一心不乱に皆さん、もう本当にそれを歩んでください。そうすれば、失望させないイエス様の報いが、皆さんの家庭、皆さんの恋、皆さんの日常に必ず与えられることを信じます。イエス様のその血潮に私たちは自分というね、思い、心、この洋服をいつも洗わなければなりません。一日一日外に出かけてね、人間生活していれば洋服汚くなるでしょ、手足も汚くなるでしょ。手足汚くなって、洋服汚くなったら気持ち悪いってよく洗う、切れずぎ。でも自分の魂の汚くなっているところは、洗うことをね、おろすかにしているのは本当に私たちだ、ただただある。だから朝は感謝で始めてください。夜は悔い改めで終わってください。夜ちゃんと一日をね、イエス・キリストの血潮によって洗わないと、その晩何かあった時に、私のね、霊を持ってね、片方の闇はこれ罪人だから地獄に連れていくって引っ張るし、天使はイエスの御名によって救われた命だから天国行かなきゃいけないって喧嘩になっちゃう。でそれがないようにするためには、夜は悔い改めて寝てください。朝は感謝でね、一日を始めてください。それが皆さんが絶対にしなければならないことでもあります。本当にもういろいろな人々がイエス・キリストのいろいろな招きを受けて、そしてイエス・キリストの命の中に入っています。そしてそういった人々が、キリストが書いているこの聖書には何て書いてあるか、神父って書いてあるんです。17節、佐藤先生お願いします。
様も花嫁も言う、来てください、これを着物は来てくださいと言いなさい、乾くものは着なさい、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。
ですね、聖霊と花嫁はセットです。聖霊は何をするかだから、ただイエス・キリストを明かす方なんですね。イエスを信じる人にはイエス・キリストを明かして導いて教える先生が必要で、そのために聖霊が与えられています。でこの聖霊は花嫁である、ね、私たち一人一人にピタッとくっついています。だから聖霊を助けてくださいという言葉というのは、私たちに本当にただただ必要な言葉であるということなんですね。で、聖霊の助けを受けて、私たちがいつもね、こうしたいっていうのは、自分さえ良ければたくさんあるんです。本来聖霊の助けを受けて私たちがしなければならないということは伝道です。乾いている人に、乾いてる？コーラじゃなく、イエス・キリストの生ける水があるよ。イエス・キリストを伝道する。ね。病気にかかっている人にイエス・キリストを、ね、癒し主であることを聖霊を通して、ね、語り、 そして命の中に招き入れること、それが今こう17に書いてあるんですね。聖霊と花嫁である私たちクリスチャンが一体となってね、よく私たちの伝道するとよく聞く人っているじゃないですか、私たちを言ってること、ね、そういう人も招け、ね、乾いている人も招け、どんなことに乾いている、人生に乾いている、ね、いろんな問題に乾いている、ね、でそういった人々を限りなく招いて、ね、それで命の生ける水を、ね、あなたも受けなさい、私も受けましたとしなければならないということなんですね。こういったことのために私たちには三本の木が与えられ、この三本の木を通った人たちには天国が保証されていて、この天国を保証されている私たちは聖霊と一体となって、ね、乾いている人、聞きたい人、ね、いろんな問題課題を抱えている人々を聖霊とセットになって、その人たちをまず先に招かれている私たちが招かなければならない使命が私たちには課せられている。ヨハネの黙示録の22、これはもう聖書の最後の場面でもありますね。最後の場面に差し掛かっていてもね、生ける水を渡すものとして、生ける水を飲むものとして私たちには役割があるということを聖書は今私たちに示しています。この本の予言の御言葉を聞く各自に私が明かします。誰でもこれらの以外に御言葉がこうだよああだよってね、増し加えるならば、神様がこの本に記録されたね、呪いを彼に与える。だから聖霊に聞いて、聞いた分だけ伝える。自分勝手にね、増やしたり減らしたりしてはいけないということがもう戒めとしてここに書いてある。だから聖霊に聞くということはとっても大切なことなんです。聞いていただいた分だけ皆さんが伝えるということが一番正確であり、そこには命がとんでもう本当に芽生えて、ね、栄えて実をつけることはできます。御言葉を減らすということも私たちはただただね、そういうこともあります。だから御言葉を増やしたり減らしたり自分の都合によってそういうことは一切しない。そのために聖霊をいつも、ね、募る、聖霊様に助けを求めるということなんですね。最後ここに祝福の御言葉が書いてあるんですね。この祝福の御言葉を佐藤先生立ってください。じゃあ手を挙げてください。パスタ皆さんは今あの佐藤先生とパスタから、祝福を受けるために手を挙げて受けてくださいね。一番20と21をパスタとあの佐藤先生で宣言してください。せーの。
これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン。主イエスよ来てください。主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように。
アーメン。ハレルヤ。ありがとうございます
神様は罪のないその動物の生贄を捧げるとした
感謝していきます。
罪からその度に許しを与えてた、それがイエス・キリストの生贄である。そして私がその十字架、この私の罪を背負って、人類の罪を背負って、あの十字架に尊い血潮の代価を払って、肉は裂け、血が裂け、裂かれ、聖なる救いを与えています。全ての者が十字架を見て仰ぎす、救われる。ああ主、あなたに今自分勝手に生きたこの自己中心のこの我慢、罪です。あなた中心に考える、自分中心に勝手に、主を全て十字架で悔やさめ、あなたに立ち返る、あなたの喜ぶそのようなものを作り変えました。十字架を感謝します。イエス様が救い主としてこの地上に神様を見せてくださり、その技に参加しています。あなたを甘く、あなたを信じます。救い主です、メシアです。そして十字架がその神との隔たりの罪を一切贖ってくださって、私たちをまた神と回復してください、神のことをしてください。そして私の罪のために死んでよみがえって、また天に対して私の場所を用意して待っておられる。天国は私たちは罪許すで、イエス様を救い主として信仰と従順に従った者に、また天国の道が開かれたと感謝します。十字架を仰ぎ見て救われると、全ての者が死を罪を悔い改めて神に立ち返って、神様の祝福をいただくことができます。全て作られたものを天国に凱旋することができます。そのために選ばれたものとして、主よ、私たちを、主よ、どうかあなたの聖霊に満たされて、多くの魂を、主よ、救うことができますように。罪から解放されて、神のことされて、そしてイエス様が再び来るときに主の御前に出ることができるように、主よ、私たちをどうかそのように主を変えてください。用いてください。収穫を生けた働き人が少ない、誠の死を、魂を収穫できる働き人として、死を油を注いでください。一人一人を用いてください。この日本を憐れんでください。どうか全てのこの日本人が本当に誠の神様に立ち返るのを私は望んでおります。今日来た方々がそのために祈り、そしてあなたの御業を成すことができます。どうか一人一人、どうか、お働きができますように、お願いします。また川井先生が遠くからこの暑い中に語るべきことをしよう、本当に語ってくださって感謝します。ますます健康が支えられる霊が整えられて、また後ろお働きができますように。本当にまた一人一人がここに素晴らしい証を本当に証してくださったことを感謝します。ますます信仰を強めてくださって、本当に主の愛の中で、恵みの中で、祝福の中で、本当に主と共に歩むことができるように、ますます主の日が近づいておりますので、一人一人は本当に主を悩まされたものとして、主の働きを全うすることができますように、清め持ちでください。感謝します。この時間を感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。ありがとうございました。主に捧げ物をしたいと思います。ハレルヤ。賛美お願いします。
これは、イエスは勝利。
私たち一人一人をあなたがイエス・キリストの中にある命として選んでくださり、育んでくださり、今日もその命に富んだものとして私たち一人一人を祝福してくださったことを心から感謝します。主よ、ここでお互いが語り合ったこの全ての恵みと命によって、聖霊が私たちの隅々まで探ってくださって、キリストの命を、キリストの命らしく私たちが生きることができますように。キリストの命を正確に生きる私たちのためのイエス・キリストの足跡を与えてください。ひと足ひと足キリストの足跡をたどるものとしてください。目の前にあるのが主よ、世からのものか、キリストは私たちのために残してくださった足跡か、それを御言葉と知恵と聖霊によって分別できますように。そして私たちが正確にキリストを生き抜くことができますように、正確にキリストを運ぶことができますように、正確にキリストを用いることができますように、正確にキリストをお渡しすることができますように。主よ、私たちをキリスト尽くしにしてください。見るのもキリスト、聞くのもキリスト、思うのもキリスト、心得るのもキリスト、歩むのもキリスト、行うこともキリスト、どこから私たちをつついてもキリストがぴょんぴょんと出てきますよ。そしてお互いがちょっと触ったことだけでも、お互いの中から飛び出てくるのはキリストだけであります。主よ、私たちにこの素晴らしい幸いを与えてください。今日この場所においてあなたの御国が私たち一人一人に与えられたことを感謝します。与えられたその御恵みに感謝して、神と人の前で主を褒めたたえる幸いを与えられたことを感謝いたします。もっと大きな命の中に生き、もっと大きな証し人となることができますように、ここに集いし一人一人の兄弟姉妹をあなたが祝福し満たしてください。今は礼拝の最後の時間です。礼と誠を尽くしてあなたに聞き、あなたに従い、あなたに礼拝しました。ここで私たちが捧げたアーメンは、あなたの御座に格和し光となって昇っていることを感謝いたします。
アーメン。
今から私たちは帰りますけれど、帰り道をもあなたが道となってください、真理となってください、命となってください。キリストの尊い名前と知識とその命が私たちの大きな保証となっていて、エジプトにおけるすべての呪いと災難が私たちに近づくことができないように、あなたが私たちを保証してくださっているから感謝いたします。
アーメン。
あなたの皆をただただ褒めたたえ感謝して、天と地においてその下において誰も逆らうことはできない、主イエスキリストの皆によってここにいるすべての兄弟姉妹をイエスの皆によって祝福します。アーメン。アーメン。アーメン。アーメン。アーメン。天にまつまつ我らの主よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らは許すごとく我らの罪をも許しなさい、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなり。 皆さんすっごく愛されてますよ。私ね、もうなんで主がね、こんなにも皆さん愛してるのかね、もうジェラシーが出るくらいだよ。皆さん愛されてるよ、すごいよ。